ただいまから一等の文書って講座を始めさせていただきます。今日の表題は神かな、月日かな、いや親だな、そういう表題でやるんですが、これはあの親様が神様と言っても、今までいろいろに言っていた神様とは違うよという意味で教えたんですね。で、大体その言葉っていうのには時代によりまして変遷があるんで、ニカムラルさんが書かれたのは、まあ今山田さんが慶応3年なんて言ってますけれども、もっと前で、元治元年の津江橋不審の時にはみんな三日村歌をみんな歌って、お勤めでもってそのお勤めの言葉を学んでですね、それで矛盾がなくなって悩みがなくなって、それで勇みに勇んで、その勢いで津江橋不審やって、最初から津江橋と名前がついていた。もしもお勤めが慶応2年や3年に教えられたものならですね、津江橋不審なんていうことはありえないわけなんで、まあ、そこにですね、今教会本部資料修正部が、出しております教祖伝が非常に歪んでいるんですね、史実が。で、まあ、それを話をしながら正していかなくちゃならない。で、私がジレンマに陥るのはですね、三日村歌の意味をよく知ってもらおうと思いますと、教祖伝の嘘を正さないと三日村歌や奥手先に書かれた意味がちゃんと私は理解できないんです。で、それを正しておりますと、現在の教会本部に対する超痛烈な批判になっちゃうんです。もうお勤めを作った年代からですね、その事件がもう次から次へと嘘の連続で、それで教祖伝が嘘である、それを正さなくちゃならないということを先にやりますと、天理教団に対する信頼というものが全くどんどんどんどん地に落ちちゃうんですね。そうすると、その教祖である親様の伝記がですね、歪んで真実が分かってない、真実を教えようともしない本部って、こういうふうに言いますと、今度はその教理を学ぶという意欲も失われてしまいまして、三日村歌を正しく解説し解釈してですね、出版してもそれを読もうという意欲がなくなってしまう。まあ、はっきり、申しまして、教団の信頼、教会本部の信頼が落ちますとですね、主要会入る人間が少なくなっちゃう。で、今日本は主要会入る、講習出るというのはですね、1万7000ある教会が宗教法人になりまして、その宗教法人の代表者、代表役員の任命というのは本部表統領がやってですね、登記するという、こういう形になっております。だから教会を後継ぐためにはですね、先祖伝来の家や式を教会にして宗教法人に登記したのに、本部が認めないとですね、そこの代表役員になれないというと、まあ極端なこと言うと裸でもって出ていけという形になってしまう。ですから現在の本部収容課にはですね、やむを得ず収容課へ入るという人が大勢いるけれども、これ宗教法人でない教会ってなりますと、何も嘘を解いているところに行くことないということになってしまう。で、そうなってからは三日村歌を本当、これが本当の三日村歌の意味ですって言っても意味分かりませんから。私もその本部役員さんがですね、嘘ばっかり言っている、特に初代新柱と代々資料修正部を抑えてきた山沢さんの4代にわたるですね、思想統制と歪みというものを、これ を正さないと本当の御神楽歌を理解しようという意欲もなくなってしまう。それで、まあ、これからですね、御神楽歌の方をドンと出して、それでなるほどこれが本当だという御神楽歌の本当の意味が分かれば、教祖殿いくら歪めてもお前様はこんなであるはずがないという、まあ、勘違いのブレーキがかかるんじゃないかというように思うんですが、何しろ御神楽歌を先に伝えたお道の魅力をですね、分かってもらわないとしょうがないと、こういうふうになると、そこで御神楽歌の読み方ということがまず問題になるわけです。で、御神楽歌が、御神楽歌の中には神という言葉が使われている。ところがこれが神という言葉がですね、宗教によりまして、また時代によりまして、うんと神という言葉の持つ意味が違うんですね。特にこの神というのは神という漢字を書きますと、これわからない、怪しいという字なんです。で、勤め乗りが神と親様が言われて、勤め乗りというのは、理というのは筋道、分かりやすいという意味なんです。世間で神神と言っているけれども、実は分かりやすいんだよ、勤めの理、勤めで教えた真理は分かりやすいんだよというのが勤めの理が神という意味なんですけれども、そういうふうに神という言葉が大変に誤解されているという言葉なんです。それで神というのが、真というのは漢字でもって分かんない、分かりにくい、理解できない、怪しいという、こういう意味なんですが、必ずもって神というと日本語になるとずっと意味が違うんです。で、今は誤解されてるんです。今昭和になりまして、軍国主義の時代が長くて、今の人は神というと神という字とほとんど意味が変わってないんですが、親様が御神楽歌に使った時代の神という言葉、これですと日本語の神という仮名で書く意味がそこに中心に据えられるわけです。そうなってきますとですね、この親様の時代っていうんですか、親様の時代に古い日本語の理解を助けるために古事記伝という、まあ、古事記の解説書が書かれた。元折宣長ですね。元折宣長が、あの、明治以前、幕末のですね、あの、思想会をこう、リードしまして、それで古事記の中に使われている日本語の意味を分かりやすくみんなにこう伝えたんですが、そこでひらがなで神と書きますと、元に宣長の解説ではですね、善悪に変わらずただならぬものを神と言う、こういうふうに書いてあるわけです。これ明治以降の日本というのはですね、キリスト教文化も入ってくる、それから西洋の哲学も入ってくる、で、神という言葉がうんと変わるわけです。で、神ということが善の極致、善という意味になってくるんですが、日本語の本来の神というのは善悪に関わらずただならぬもの、並々でないものをですね、神と呼ぶと、こういうふうになってるんです。それでその意味がうんと変わるっていうのはですね、この神様で一番の特徴はっていうと、キリスト教の人たちは今キリスト教の影響っていうのは日本のに、この宗教界で日本語に与える影響大きいですから、キリスト教の人たちは神の特徴は愛であるってことです。ところが愛っていうこの字、愛っていう字、まあ漢字でもって愛っていう字みんな思い浮かべるわけですが、この愛っていうのは日本に、幕末までの日本は仏教の影響が強くて、愛という言葉はですね、なくすべきものであるという、こういう考え方があったんです。愛や、その 発愛というのが止めるに止めらんない欲望という意味で、人間の正常なる意欲と違ってですね、歪んだ欲望を愛欲とこう言ってる。それから乾いた渇乾いた愛というと、これが悩みのもとであるというふうにして、それで愛という言葉はですね、愛着と言って、そのとらわれすぎるのを愛着と言ってるんです。それから愛欲って言っても、これは正常なる性行動、性行為をですね、愛欲って言わない。異常なる歪んだ意識の性行為をですね、愛欲と呼んでいるんです。だいたい日本語では愛というのは悪い意味で使ってるですから今愛国心と言いますけれども、ちょっと前までは友国って言った方が気高い心だったんです、うん、それでその愛というのは、キリシタンが日本に布教するときに、この自分たちが本当に伝えたい、エロスでないかアガペという方の、ラテン語で言うアガペという愛ですね、その方を指すときに、日本語に翻訳して説明するときに、慈しみという訳も使っている。アガペを慈しみという訳も使い、ご大切にと言っている。それで愛国じゃなしに友国と国を憂えるというふうに使っておりまして、愛というのはどっちかというと悪い意味に使ってた。でそういうことでもってですね、これは親様がそのいろいろに言うときに、私らが気をつけなくちゃいけないのは、神と言ったら超自然的支配心、ここに唯一絶対創造っていう言葉なんかつくのがキリスト教の説き方なんです。唯一絶対創造、超自然的支配心と。で聖書の中に出ておりますモーゼがエジプト脱出の時にですね、海に逃げていく時にパッと海が割れまして、水のないところができて、そこをどんどんどんどんと海の底を走って逃げていくと、追ってきた人間たちがですね、その地域に入ったらダーッと海が元に戻って溺れて死んだと。そういうことが自然の法則を無視して平気でできるのが超自然的支配心、そういうものを神とその理解するのが、特にキリスト教が接してからですね、唯一絶対創造、超自然的支配心というような考えが神という言葉に付随してきてしまった。で神様というと、そういうふうに取ってしまうことが多いんです。それで私たちが、いやそんな不自然なことはないんだよって言うと無神論だって言うんです。超自然的なことがなければ神という存在を認めない考えだというような言い方をするんです。けどもこれは親様の時代、また本石の時代でもですね、そういう勘違いは起こっていたんで、お指しになりますと天然自然の理という解説がついている。これは超自然じゃないんです。自然そのものなんですね。それで本当でもってですね、敗戦までの天理人道教育というものが、これが悪いということが、あの日本中でもって捉え直しをされまして、天理人道教育というのはこれが悪い、これが歪んでいる、極端な国粋主義で、日本以外、大和民族以外は人とも思わないというような、その天理人道を説いた。で天理というのは、天照総御神の神勅によるこの地上の国は、天照総御神の子孫がずっと支配者であるべきであると。そしてその天照総御神の子孫の 支配する権力機構は天地とともに極まりなく続くんだと、崩壊し崩れないんだと、ということを説いたのが天照大御神が孫リニの御事を地上の方に派遣するときに言った進捗という言葉が、天上無休という漢字でもって書きますと、アメスとともに極まりなかるべしというのを天上無休と四文字で書くんで、天上無休の進捗というふうに捉えられている。これが日本の神の予言ということになっている。そしてそのひ孫が武力でもって日本列島を制圧いたしまして、九州から五島制と東に、征服のですね、方を進めまして、大和の橿原まで来まして、橿原に宮を作り、高殿を作り、そしてこの橿原を根拠地にして世界を天皇が支配するものに、していくと、発行を置いて家となす、そしてその家の主は天皇という発行意中の象徴を出して、それが日本の天皇制のもといであるというように、まあ、日本書紀に書いて、それが一番尊い本というふうにしたわけです。ですから天皇支配のその力によって、これが発行いてっていうところは短くて出ませんが、祀らぬ者は殺しなんです。服従しない者は殺して、そして天皇に服従する世界にすることが、これが理想である。そのために天皇制を確立するという詔勅が発行意中の詔勅で、それに基づいて天皇制ができたというふうに言ってるわけです。で、これは天皇家だけが尊いんだ、天皇の先祖が神であると、神の子孫が天皇家であるということを強く言って、それを確立するために古事記日本書紀は天武天皇を編纂させたんですが、その天武天皇というのはどういう方であったかというと、天智天皇の弟の小浜の王子というのが天武天皇、それで当時はですね、天皇はほとんど儀式の主役を務めるんで、政治の実権はですね、その周辺にいる天皇の代理がやっていた。その弟の小浜の王子がほとんど政治をやっていた。で、そうしているうちに皇太帝というふうに、次の天皇は小浜の王子だというふうに、その天皇もいいですね、周りも認める状態になってた。ところが天智天皇の子供大友の王子というのが成長してまいりますと、やっぱり政治の権力握りたい、次の天皇になりたいということでもって、そのおじさんの大浜の王子が邪魔だという態度をとる。で、先手を打ちまして、邪魔にされて消されるよりは、それじゃあ宮廷をですね、脱出して吉野へ脱出すると、亡命政権を打ち立てようと対立しちゃうわけです。で、それが合戦になりまして、天智天皇が死んだ後、息子の大友の王子がですね、光文天皇という名前の天皇になっているわけですが、おじさんの大浜の王子と対立して、おじさんの方が政治力があってですね、特に東国の軍勢をその下に従えまして、強力になってですね、それで合戦をいたしまして、現職の天皇とおじさんとが合戦いたしまして、それで追い詰めて光文天皇は首吊って死んじゃうわけです。それで大浜の王子が位についたのは天武天皇なん で、その天武天皇が古事記日本書紀を編纂させたんです。これは天皇という位は力ずくでもってできてるんですけれども、その天皇自体になりますと力ずくでもって次の力あるものが現職の天皇を倒してですね、天皇になっていいということを全体に、自分がやったことを全体に、まあそれやってもいいんだというふうになったら自分のチームは危ない。ですからこれは特別に魂の因縁の尊いものに許された天皇の位であって、一般の豪族はそんな天皇になる資格がないんだということをですね、天皇家は神の子孫である、逆言うと天皇家の先祖が神であるということを強く打ち出して教育するということが古事記日本書紀の編纂であり、そして幕末の学問のっていうのはですね、日本の全体を将軍大名が分割して治めていって、将軍の下で大名が分割して治めていたんですが、その人たちの政治原則は儒教だったんです。で、儒教ですとこの神ということを露骨に言わずに天帝天というようなことを言い、それから理という言葉が重視されていた。で、そういう儒教は日本の政治学の元でありまして、それで日本の儒教の元締めは神田、今お茶の水の駅のそばに、昌平校、昌平坂というところがありますが、そこに昌平校という儒教の大学があって、それが日本の国立大学であった。で、各藩の藩校というのは儒教の道徳を教えていたと。それで政治家である 武士は儒教の勉強をしていたと。で、庶民はお寺に住民登録して全部お寺の勉強をしていた。ですから寺子屋と言いましても、庶民が学ぶ方はいろはにおえどちりぬるおという仏教の歌をこう字で書いてですね、読み書きそろばんを習うという寺子屋が仏教のお寺でもって教育として行われて、政治やるのは各藩の大学、藩校でもって儒教をやっていた。それで皇族家族が古事記日本書紀国学っていうものをやりまして、天皇は絶対に天皇の先祖が神で、神の子孫天皇は特別な力を持っているんだという教育をするのがですね、幕末の教育であったわけです。で、そういうふうに親様は神というのは勤めの理、勤めの理が神であるというふうに言ったのはです。三河浦歌で教えた真理が世界の真理、それから私の本性という世界も人間もその奥貫いているのは真理に基づいて合理的に調和をとって生き続ける、安定するという性質を持っているんだと。これは世界の真理も私の本性も助け合うと安心し陽気になるんだということを親様は教えてくださって、そして超自然的な考えで動くなんていうことはいけない、天然自然の理に合わせるのが本当であると、こういうふうに言ったのが親様なんです。で、何しろその時代によりまして、この幕末にですね、孝明天皇が攘夷というものをその言ってですね、日本の政界は大混乱に陥るんですが、どう考えたって鎖国を長く続けていた日本はですね、武力という点では外国と戦争なんかできる力がないんです。それなのに孔明天皇は攘夷攘夷、 天皇は特別力がある偉い人なんだと、古事記日本書紀で自分が頭を汚染しちゃって、それを崩さないということが、あの幕末の日本の、まあ、歪みになっていたわけです。それでそこで万世一系だなんていうことも、孔明天皇のその時に特に強く言う状態になっていたんです。でそれがですね、私の見るところ、一体この孔明天皇なんかがこだわった日本の神様、天皇家の先祖の神様というこの考え方、そしてその神が神の意思をみんなに行わせるときに神がかりを行う、そして行いを裁くのに神が裁くという、こういうですね考えは、これは旧約聖書の影響が強いと、まあそういう人はあまり日本の宗教学者の中に大勢はいないんですけれども、少数意見でもあります。私はこれは少数でも、あの日本がですね、古事記日本書紀編纂するとき、中国から学者を輸入したんです。それで古事記も漢字ばっかりで書いてある、日本語漢字の意味を持たした字と、それから音、仮名の代わりに漢字を並べて音で読ました。で日本語で表現したのが古事記です。それで中国語でもって日本の歴史を書いたのが日本書紀です。でまあ日本人は短期間の間に中国の漢文を習って、日本書紀は漢文でもって編纂している。まあ日本書紀の編纂は舎人親王だなんて言ってますから、漢文を一生懸命勉強したんだなんて、見事な漢文で書いたなんて言ってますが、あれは中国から輸入された学者が中国語で書いた。それで古代の中国文は日本人が書いた漢文とその非常に似てるんですね。逆言うと日本人っていうのは古代の中国語を学んで漢文として学んでるんです。そういうその感じでありまして、私はこの神の観念というものが、孔明天皇が古事記日本書紀で持った神の観念というのが、旧約聖書をアラビア語で読んだイスラムやラテン語で読んだそのキリスト教、ヘブライ語で読んだユダヤ教というものと非常に似通っている。それで日本が遣唐使を送り、それで文化を輸入したときに、中国の都にはすでに、旧約聖書をラテン語で読んでいたあの敬教というキリスト教が入っていた。それからアラビア人がアラビア語で持っている旧約聖書を読んで、アラビアの商人たちが中国の都にどんどん入り込んでいた。で私らが雅楽習った時に古韻樹という曲を習っているんです。それは古というのはアラビアという意味です。韻樹、アラビア人が酒飲んで笑い定めているっていう曲を私は演奏したことがある。でこれは遣唐使がですね、中国から持ってきたんです。それくらい中国の都は世界の都だったんです。それで旧約聖書を読んだ人間たちがどんどんと入り込んでいた。学問、その神というものを考える、古事記日本書紀を編纂するために学者を輸入したときにですね、そういう方を勉強していた人がその中にいてもちっとも不思議じゃない。その影響が日本の神話に、旧約聖書の影響がうんと見られると私は思っております。でそういうふうに、特に明治になりましてからはですね、 日本の天皇制が、天皇の先祖が神であり、天皇には特別な神通力があるんだと、超自然的力が備わってるんだということがですね、特に、元寇モンゴリアンが鎌倉時代に日本に、まあ、来襲した時ですね、亀山上皇が伊勢の皇太神宮に願をかけたと、御敵滅却と。御敵滅却という言葉自体が、これ仏教のですね、密教系の言葉だと思うの。それで大体京都御所には仏教のお寺しかなかったんですから、神社がなかったんですから、伊勢の皇太神宮に猛虎をやっつけてくださいとお願い、天皇がお願いかけた。亀山上皇ですね、上皇の方が天皇より実務、天皇の実務をやっていたわけですから、実力天皇なんです。その天皇が願いかけたら超自然的力がここに作用して、台風が襲ってですね、猛虎が壊滅したと、こういうふうに説いているのがですね、特に明治からそれが強く説かれるようになったんです。天皇制仏教主義で、天皇にはそういう神通力が備わっている、天皇の命令聞いていればそれでいいんだと言ってですね、天理人道という言葉がおよそ明治以前、天儒教の文字ですね、漢字っていうのは儒教と一緒に乗ってきたんですが、儒教や道教では天という言葉と理という言葉は、そんな天皇が世界支配するということが真理であるなんていうことは出てくるはずがない。天然自然の断りだっていう方が、儒教の天にも理にも近いんです。特に朱子学の理と陽明学の理というのは、陽明学の場合にはですね、ただ文字で筋道っていうんじゃなしに、働きも備わっているというように取っているんですね。でそこいらは今神というとですね、キリスト教やイスラムのようにお願いをすれば叶えてくれる神というもの、超自然的神がいる、それこそ唯一絶対創造超自然的支配神である神にお願いすると、特にその神の子孫であるユダヤ教ならユダヤ民族ですね、その人間たちの願いは叶えてくれる、エコ式の神、何しろユダヤのユダヤ教ではですね、神はユダヤ民族の神だ。イスラムはまさにアラビアの民族の神なんです。でみんなエコシニが強いんです。我が民族の権力者の先祖が神であるっていう、でその神に願いかけると聞くご利益がある、願いを聞いてくれる、それでその民族の掟を神の掟として与えてですね、それでみんなが死んだ後裁くんだと、神が裁くんだと、それでご利益も罰も与えると、それでその権力者には、権力者の先祖にあたる神が神がかりでもって権力者にやるべきことを強力に指導すると、こういうふうに捉えているのがですね、これがユダヤ教、キリスト教、イスラムの世界の三大宗教と言われているのが、それが強いんです。で神というとみんなそれに影響される。明治以降の日本はですね、日本の神道の神自体がキリスト教化してしまったんです。それでキリスト教、いや キリスト教じゃない、その一神教化しちゃったんですね、アマテラス一神教で。でそれがキリスト教よりもイスラムよりも強くなっちゃって、それでアマテラス一神教で八甲一を成し遂げるんだと言って戦争を起こして、大負けに負けたというのがですね、 これが残念ながら日本の歴史なんです。で、その状況の時にこの神というのをですね、今までの神だとみんなその人間的支配、その民族の権力者の先祖でもって、で権力者の言うことを聞いてくれるエコシキの神という、まあエコシキの神なんていうのは表向き言いませんけれども、私に言わせりゃそういう神を民族の神として国の神として言っていたんです。で、そういうとるってはいけないということからですね、特にこの第二次大戦終わりまして、第二次大戦が日本のアマテラス神教とキリスト教の神教との大激突というようなその、意識というか反省というものが出てまいりまして、それでそんな考えで宗教は扱っちゃいかんというので、宗教学の面とか心理学の面では今まで神と言っていたのをですね、何か精神的なものというような言い換えて、出てきたのがですね、スピリチュアリティという言葉が出てきた。スピリットというのが精神とか心という意味ですね、精神的なものというふうな言葉が出てきて、その後出てきたのはですね、トランスパーソナルという言葉が出てきた。パーソナルというのは個性という意味ですね。それでペルソナというのは仮面という意味です。ちょうどお勤めの時に、ぬくみならぬくみのお面かぶる、すいきならすいきのお面かぶると、これペルソナなんです。仮面という意味なんです。それで個性的ということをパーソナリティって言うんです。それで人それぞれの個性を超えた、パーソナルを超えたトランスですね、そういう共通のもの、超えた何か、人々の一人一人の個性を超えてそれを含むものと、というようなものを考えまして、それを神の代わりにトランスパーソナルという言葉がこう使われる。何しろ日本人はですね、案外アマテラス大神一神教ということで夢中でもって進捗だ発行意中だって言って、まずアジアの国々を日本が支配するんだって言って戦争を起こして、さっぱり反省がない。歴史の捉え方がどうなってるんだって言って、これは中国と国交を回復しようとしても、韓国ともっと、ね、親しくなろうと思っても、歴史的理解というものが日本はなっちゃないと言われる。で、まさに反省がない。世界は一神教同士のような混乱、これが第二次世界大戦と捉えてですね、それでむき出しのブッシュ流キリスト教だとか、ビンラディン流イスラム教のむき出しの一神教ではですね、収まるもんも収まらないというその批判から、トランスパーソナルというようなスピリチュアリティというような言い方をなできてんですね。これはお道の中でも親様が神かな、でも実際には神という言葉は使えなくなる。山浦御殿に呼ばれまして、神というのは軍国主義天皇制の日本において、神というのは天皇の先祖の天津神を神という、そしてその天津神に負けて国々の国土を建て祀った者たちを、その首長たちを国神という、天神地義という、で国が認めた神以外神と呼んではいかんという、山村御殿で親様はじめ弟子が呼ばれて言われたのはそのことなんです。今の教祖殿では 天領という神はないなんて言ったなんて言いますけど、天領という神は日本ではあるんです。ちゃんと住吉狼なんて言うんだって、いろんな神様を住吉狼と呼ぶって決めれば呼んでいいんです。だから天皇家の先祖とわしらを天領狼と呼んでは構わないんです。親様が天輪王のようになって人助けしろと言ったことが気に食わん、言っちゃいかんというのが山村御殿なんだ。それでその後天然自然の理、こんなその種族のためにですね、世界征服を考えるような神は私は神様と呼ばないって親様ははっきりと山村御殿以降呼びまして、私が教えたいのは天然自然である、天地実月神羅万象、この天然自然の全ての働きである、その真理であるというふうに言ったんですが、それが月日の理という言葉です。ところがそれから、13年になりますと、修二さんがですね、天輪王マンダラ、星マンダラを祀りまして、親様は天輪王になって人助けしろという、この天輪王というのは仏教以前の思想で、仏教というのは釈迦が起こした宗教が仏教、釈迦以来仏教というんですが、釈迦が生まれた時にこの優れた王子は出家すれば仏が悟ったものになるだろうと、出家しなければ天輪王になるだろうと、当時仙人と言われたですね、優れた人がそういうふうに予言したというんで、仏教以前に理想的人間像として語られていたのが天輪小王、天輪王なんです。で、これは中国語に、仏教で中国語に翻訳したから天輪王と言ったら仏教だという思いはありますけれども、これは仏教ではなくて仏教以前のインドの理想的人間像を言い表す言葉で、その頃チャクラバルティンラージャと呼ばれていたんです。天輪王じゃないんです、チャクラバルティンラージャ、仏教以前の理想的人間像、それが全てのものは人を助ける、何重を助けて平等の喜びを味わうためにあるんである、全てのものはそのためにあるんだと言ったのが、これが借り物の理というのはその天理の思想を言うんですが、その後でもって真理というものをですね、天然自然の理といった真理というものを親様は関東大でもってこれを教えたんです。で、関東大というのはそこにはっきり見えますように、これ下2段は女性性器、上11段が男性性器を指している。それでこれ8寸と6寸1段がありますが、これは半分にしても4寸と3寸、そうなると3寸の方が奇数、4、8の方が偶数とこう捉えまして、偶数は陰、奇数は陽というのが儒教の伝統です。それでこの今までは無生物であったと、生物が性別がなかった、最初の人間や最初の生き物は、でメスがメスを産んでどんどんどんどん増えちゃう、増えすぎるんです。それで争いでも当たり前という単性生殖というんですか、でそれをある段階でもって性別がつけられました。これはお筆跡に書かれてるんでは、人間よく見つめすれば人間の顔と言っている土壌ですね、 それに縄代と種に始めて、これは正規を指してるんです。縄代と種、それで性別をつけて助け合わないと生まれないようにした、これが人間の先祖であると教えてるんです。これ生物の生き物の始まりとか、物質、水という分子とかですね、酸素という原子はというような物質の説明を親様なさったんじゃない。生き物があっても性別がないときは単位生殖でどんどんどんどん増えちゃうんです。ちょうど有馬は単位生殖でどんどんどんどん増えちゃうんです。ちょうど有馬来てアブラムシが単位生殖と、夏の間単位生殖でむちゃくちゃ増えますね。で秋になると性別が整って、秋に生まれたやつはオスとメスに分かれました。で有精卵でもって冬越しする。これが世帯交番っていう繁殖の仕方なんですが、そういうふうに性別をつけるということは助け合わないと生まれないという、セックスの別、男性女性の別を作ると助け合わなければ生まれない、それが人間の始めである。ここに重要さがあるんです。全ての生き物はここから できたんだ、いくら言ったって意味ないよ。人間の元始まりは助け合って初めて生まれるという生き物に成長したんだ。それまではメスがメス産んでいくらでも増えちゃっても止めとかなかったの。それ助け合わなければ生まれないという性質を持って、助け合い世界の助け合い人間というのが人間世界なんだということを親様は教えたわけです。これは昔のことを親様は神様に教えてもらったとかなんかじゃないんです。農業をやってると当然のこととしてよく見るとわかるんです。よく誰に教えてもらったって言いますが、それじゃあダーウィンが誰に教わった。ダーウィンの進化論は動物見て自分で理論立てたんです。親様は植物見てこの生き物の性別というものが助け合って初めて次の命が生まれる、これが人間の始め出しで、人間世界は助け合いの本性を持っているということを親様が言ったんで、そこに言及しないのは能なしです。よく見つめますが、人間の顔という土壌、これは両性育ってるんですよ。官僚で離れて男性女性離れ離れだと生まれないんです。命が生まれないんです。それが合わさって初めて、助け合って初めて命になるということを教えたのが、これが親様の教え、奥出先で言うと土壌という一節ですね、それから官僚台がその象徴で、そしてその官僚台を囲んでですね、その命あるものはどれだけ性質があるか個性があるか分かんない。みんな今でも中学生に教えるのに10系統教えますね。循環系統だ、呼吸器系統だというふうに10系統で教えます。親様は100にも1000にも働きは教えられるけれども、その中ではっきりと分かりやすいように、人間の総合的働きをあまり細かく分けちゃうと、今度力を合わせて統合するとき、力を合わせるときにどういうふうに組み合わせていいか分かんなくなっちゃうから、官僚台であればいいよって分けた。で、陰陽を分けたその中に4種類の働きがあるよというわけです。ぬくみ、それに対応して水気、このところはこの前 あれですね、凍るような冷たさと火ではなくて、命あるものは人間だと37度の体内温度がある。それからせいぜい5度高いか5度低いかくらいが生きている限界。それ以上になると生きられない。ほんのわずかの違いでも助け合うということを教えている。でつなぎ突っ張りもその通り。それでつなぎ突っ張りの形の安定は、そんなにつなぎ突っ張りが皮つなぎだの骨突っ張りだの、それは本当に似通ってます。僕似通ってるんですよ、筋肉も骨も。私が国会に寝てですね、治療するためにって言ったら、筋肉とともに骨まで、全くカルシウムが不足するような骨まで、実によく似て、その程度の違いでしかない。それでいながらそれがうまく組み合わせて調和をとっていく。でゴミクリデリーと成長って、これも全く近いですね。代謝作用で消化吸収、循環排泄呼吸、これ筋肉でこれ全部やってます、まさにね。でもそしてその後に、これ息吹き分けは言葉であって知恵な、知恵が発達すると独立する、これ分離独立すると、これ息吹き分けと切る、これ増殖作用。それで ここのところ、これで、ここのところ、これ順序逆じゃないとまずいな。息吹き分けが男性で、ね、切るが女面の役だね、パーソナルだね。でまあこういうふうに、こういうふうに働きというものも言って、その総合的働きが、これが命の源泉だよ。命ある、命を命たらしめてる、言ってみれば命のもとである一番重要なる、これが真理だよというふうに言われてるわけです。そして私らの信仰の性質というものを教えてるのがですね、拝み祈祷で行くでなしということなんです。これ三号のお筆先でもうくれぐれも、信仰のもとにこれ大事だって言ってるのはですね、助けでも拝み祈祷で行くでなし、伺い立つで行くでなけれど、このところよろずのことを解き聞かす神一郎で胸の内より、分かるよ胸の内より思案せよ、人助けたら拝み助かる。でその次の歌が、高山は世界一列思うよ、回にせれども先は見えんで、という、明治の初めにそれこそ孔明天皇が まさに神がかっちゃってですね、それで天皇は特別に力があるんだな、見当違いなことを言って日本を揉ましたんですが、力がある人がですね、邪魔だからなんて処分されちゃうような、全く、まあ、ピエロみたいなもんです。でもそして助けでも拝み祈祷で行くでなし、伺い立つで行くでなけれど、このところよろずのことを解き聞かすっていうのは、これが神に助けてくださいと願うようなものではいけないということなんです。今までの宗教はみんな助けてくださいなんです。助けてくださいなんですよ。拝み祈祷なんですよ。キリスト教がですね、日本に帰ってきてからキリスト教が医学をどんどんと発達させたり、その病院を大きく作ったり、日本で一番優れた病院に聖路加病院だと言われ、篠原さんがですね、そこの院長が一番優れたキリスト者だと言われてますが、キリスト教の教理と自然科学合いませんね。合わないけれども、ゆとりです、文化的尖閣者として、まあゆとりを持ってですね、聖路加病院を運営し、それで 拝み祈祷、不合理な拝み祈祷じゃなく合理的な科学的にやりましょうというふうになっているんで、お道のこの三種のお筆先っていうのはですね、三種助けで拝み祈祷で行くなしの三種のお筆先の方は、神の心になって世界助ける心定めが信仰なんですよということなんです。今までの日本の信仰、それからなんだかんだ言っても、今キリスト教がですね、神に願ってご利益もらうような信仰じゃないって言い出してますけれども、これはいくら脱皮しようと思ってもこれは無理ですね。キリスト教の原則は何て言ったって、神の掟と神の裁きと、それからその民族の長に神がかりでもって公正と言うということが信仰の一番重要な点になってますね。でそれはもう親様の教えは、助けども拝み祈祷で行くでなしっていうこのことはものすごく重要なことなんです。それでこのところ、よろずのことを解き明かす神清で胸の内より、分かるよ胸の内より幸せを人助けたら我が身助かるは、神の心になって世界助ける心定めが信仰だということで、よく心次第の主語って言ったり、心でもって助かるんだっていうと、助かったと思うと助かるんですよっていうような言い方をしている人がいる。神が助けてくれると思っただけで本当に良くなるんです。確かにこれは心理的影響があります。みんなが見放したのに、みんなが見放したのに、あの先生見放さないでお助けに来てくれたっていうだけで、その、いやこれは実は本吾妻の最初の部内教会になった星野さんっていう、星野玉さんっていう人がいるんですが、私の父が布教を12月まで商売やってて、12月から布教所長になって、それで布教の初めにその年の暮れにお願いかけたっていうのはその星野玉さんだ。その時に娘が肺親を患っていて、誰が考えてもダメだっていうのに、それに一生懸命お助けに来てくれているこの人の誠意は信頼するに足るっていうので、その娘が死んだのにその母親が信仰について、それからお助けに励んで福岡教会第一番目になっているわけです。でその時でも行き始めにみんなが見放して、あれどうせダメって言ってるのに、私の父がお助けに行くって言っただけで元気になる、みっとき。でそういう場合に心で助かったんだ、心働いたから助かったんだって、こういうふうに言いますが、これが神の心になって助け以上の心を定めて諌めるということなんです。でこれ何て言ってもですね、私たちがお勤めということも、これ祈りっていうんです、プレイっていうんです、広い意味の祈りなんですが、祈りというのは神仏に助けてくださいと祈ること、願うことと思っている方が多いんです。ところが宗教界で願いというのは世界助けたいという本願を持つと、阿弥陀様の本願というのはそういう意味ですね、本願寺というのはそういう意味です。助けたいという願いを持つ、これも願いっていうんです。私を助けてくださいも願いっていうんです。世界助けたいも願いっていうんです。でお道は世界助けたいという心定めをしなければ諌めないんだよって言ってるんです。これほとんどがそうやって言ってもですね、旧来の宗教がほとんど物も体力もですね、金品も地位も結構なご利益をくださいとお願いするのが信仰だと思ってる。神仏への要求が信仰、 祈りお願いと思ってるんですが、この世界助けたいという願い、これ阿弥陀様と天輪王は同じように扱われてるんです。三回忌を司る天輪王、三回忌で全て助ける阿弥陀様、これは十三仏信仰と十王信仰では同じように扱われてるんですね。天輪王と阿弥陀様、それで親様がですね、殺さなめっていうのは阿弥陀仏の本願と同じように助けたいという願いを持った。これがお道の親様の雛形なんです。それでそこのところはですね、三河浦歌だと勉強すれば当然出てくるんです。三河浦歌は一下り目、物があっても豊かじゃないよ、三代の心がなければ生きないよって、二下り目、服従させる力があっても収まらないよと、難事を助けてそれで収まるんですよと言って、権力でもって押さえつけて収めるというのはできないんだという一下り目二下り目を教えまして、これがほとんどの争いのもとになっているんです。で 争ってまでこんなもの欲しいと思うことが違うよと教えていて、それで三下り目は日の本社役の勤めの場所で教えた勤めの理が元の神実の神であると教えてん。そしてその勤めの理を理解したら、欲だり目徳だり目で何て教えてんのか、これはですね、欲だり目では、ここはこの世の極楽やわしも早々や参りたいと、勤めの理を教えてるの、ここはこの世の極楽やって言ってるんです。で参りたいと言っても極楽へ行くんじゃないんです。官老大勤めの勤めの理を理解するとそこが極楽になっちゃう。極楽はよそにあるんじゃない、ここはこの世の極楽なんです。で助けるという心を持ったら諌めるよっていう。でその後がですね、徳だり目、病のもとは心からと教えたよ、これ欲だり目の、欲だり目が教理で徳だり目が信仰ってこう言われるわけですが、欲に切りない泥水や心澄み切れ極楽やと、まさにこれ三河浦歌の実践版ですね。これ物を欲しいって言っても収まりこないよ、権力の座、自分の力で人を服従させても収まるもんじゃないよ、心澄み切れ、人を助ける、人の喜びを作るという心を定めてみなさい、その時から極楽やと教えているんです。これは私は人を助ける心で生きると、親様の雛形を通るんだと心定めしたということが、自分が自分を善と認めることなんです。良き心と自己義認できるということ、自分で自分を良き心だと自己義認、義と、義っていうのは良しですね、義と認める、自分を良しと認める、この生き方が良き暮らしだ。あのね、施しがバカな、お道の先生がですね、親様が死に落ちきれって言うと施したのが万倍になって帰ってきて今結構になってんだって、こんなバカ解いてんの。これは施しが一粒万倍になって帰ってくる豊かさじゃないんです。親様のは施しじゃなくって、我が家族がですね、親様の家族がバカをやって貧乏になろうが、人に陥れられて罪人になろうが、谷底の貧乏、それから悪人だと言って罪人で牢屋入れられても、人を助ける心を定めている、人を助ける行いがまだ世に行われるというところまで世間が成人してないんだと、そういうふうに思ったとき、自分で生きがいある、これ暮らしようになるわけです。生きがいある人生というのは心定めによってもできるんです。心通りの守護というのは心定めので勇むということです。 これは人の喜び楽しむように成人してもらうことがお助けない。お助けって自分の財布の中から金をばらまくことじゃない。自分の体力で人の用事やってやることじゃない。自分が今接している人、その人が人の喜び楽しむような人間に成人してもらう、それができることがお助け人の生きがいなんです。成人させるお助け人なんです。それで人の喜びを作れる人が勇むんです。で、私はこれ具体的に身近にその途中でも考えてみろっていうのは、自分から誠が流れていくとき勇むんです。人の誠が自分に寄せられているときにはなかなか勇めないんです。人の行為に包まれてありがたいと思いながら勇めないんです。人の世話になっている間、自分の誠が外に流れ出るのは弱いんです。発して自分の誠が発して人にぶつかるのは強い誠の勢いですね。だから誠が流れて外へ行ってる時勇むんですよ。誠が自分に寄せられる時にはありがたいと思いながら勇めない。そこは喜べる喜べないの結果はそういうふうに出るんです。で、お助けっていうのはその人の本性が素直に人の喜び楽しむように生まれついてるんです。これは私だけじゃない、気がついていないで争ってる人もそうなんです。それが本当の人格、人の喜び楽しむような人になってほしいとこっちが働きかけて、それで育てる心を親心っていうんです。それを助け心っていうんです。だからまあ人に対して、これは信者に対してっていうとまだ信者になってないって言われるかもしれない、病院なんかだとクライアントっていうんですね、患者っていう。で、人に対してですね、財産、物、金、体力で助けるというのを助けると世間は思ってるんです。ところが親様はですね、陽気に暮らさせたい、神の手伝いをするから自分の行為でもお助けとをつけるんだ。実はこれ私の天理大学の時のゼミの中の言葉なんです。これなぜお助けって言うんだろうかって森さんが問題提起した。で、自分の行いなのに何でお助けって呼ぶんだ、をつけるんだって。その時に私が答えたのは、陽気に暮らさせたい人間が、それは神様の仕事だと。で、神様の思いになって神様の仕事を手伝う崇高なる行いであるから、自分のお助けでもをつけるんだと、と言ったんです。で、その時のクラスメートの反応は、バカ言うな、全知全能の神足してやるなんていうのは思い上がってるってガーガー言われました。これ天理大学宗教学科のゼミの中でも、神と言ったらですね、キリスト教的な唯一絶対超自然的支配神を考えてるんです。全知全能の神なんて、そんな親様全知全能の神なんて言ってません。私が面倒見てやってんだって。どうしようもないバカやってる主事だけども、私が見放さずに正してやるんだ、直してやるんだって言ってる。で、ついていけないから主事は自殺したんです。で、これがですね、親様の評価、これ評価っていうより価値観ですね。これは神が裁く、人が裁判するっていう時に、人が裁判する、神が裁きも同じですけども、この時にですね、今までの 考えと、親様の考えとは違うと。これ親様は心定めを受け取るんだ、意志が大事だと。心定めというのは意志ですね。これが大事だって言ってるんですよ。心定めでいさめるんだって、いさめる結果が出るんだという意味ですね。これ今までの裁判っていうと見るとですね、旧来のエンマ様に裁かれるっていうの、上張りの鏡の中に前に立つと今までやった悪行が全部映し出される。やった悪行なんです、業なんです。そして良いことをしようと思っても前生のからの宿業で良いことできないような人間もいるんだというふうに説かれる。行いが問題になる、行動が問題になるんです。これは悪行なんですね。裁きの処罰の対象はこれは結果論というんです。で、今の裁判は動機論という、自分の行いで人が死んじゃっても殺す気がないときには過失致死罪と言ってずっと罪は軽い。過失致死罪、罪が軽いですね。殺人罪は適用しないんです。結果として殺しちゃっても殺す意思がないと。で、これは心を問題にしてるんです。これ動機論というんです。でも動機論にも問題はですね、心遣いといったときには良いことをしようと思ってもふと悪いことをしたことがある、心迷いってやつがあるんです。で、これが心遣いで評価されるという。親様は心定めで評価する。心遣いだと良いことをしようと思いながらふっとひょっとしたことでもって心の迷いで害を与えてしまうとき罪を犯すんですね。それで罪を犯したからって有罪になって罰せられて刑務所入れられても俺は殺そうと思ってやったんじゃない、俺は助けようと思ってやったんだと、それが理解されないんだというとき自己嫌悪が起こるんです。裁判官は認めなくても私は悪人ではないという悲惨な暮らしができるんです。これは心定めを評価するというと心定めが良ければ罪人にならない、罪に落とされないというご自覚があるんだと説く人もいるでしょうけれども、親様は罪名まで来て牢屋入れられたんです。貧乏で大変そこなんです、どん底なんです。親様はここで集会条例違反って言っても、要は天皇も人間、我々百姓も同じ魂という、当時の天皇制軍国主義政府にとってはとんでもない罪の心なんです。罪だという方が善悪鏡やってたら物差しやったら国の方が悪いんです、天皇の方が悪いんです。けど日本の国内法では親様のは有罪で牢屋入れられるんです。心さえちゃんとしてれば牢屋入れられないと説いてるんじゃないんです。親様は品方は助ける行いで誠でやっていてもわからない人間たちはそれを罪に落とし罪人扱いするんだと、罪人と扱われても遺産で取れるのはこの心定めによっての勇み方なんだと教えたんです。これはですね、ここのところものすごく重要ですね。現代は動機論、心遣いまでです。それで過去は結果論でした。悪行をなしたから取り返しというようなことです。でも親様の雛形は 理解するものがなくて、親様の世界助けたいという崇高なる心を理解するものがいなくて、親様を捕らえて牢屋入れて罪人扱いしても、分からんものの方が分からんのやと。人を助ける心が崇高で、これが世界を助ける道なんだという思いで通っています。これは意志、心構えですね、今風に言うと。ですから、思わずもおかしけん罪とが汚れなどのあらんおばって言って、今神徒はお払いでもって、お払いで金取ってこうやってやってますけれども、罪とが汚れなんていうふうに親様は考えてないんです。思わずもおかしけんは問題じゃないんです、親様の価値観では。だから心構えを改めただけで、だから心一概を改良する心定めを親様は望まれたんです。心構えを改めるだけで勇むんだよということを教えたのが親様で、心構えが良ければ捕らえられないよ、牢屋なんか入んないで済むよとは言ってない。牢屋へ入ろうが、あいつは悪人だと言われようが、遺産で通れるんだ、そういう道を説いたんですね。それからそれ通れるっていうのは、親様の品形を自分がいつもこれに置いていると通れる。これ親様の心を我が心として、で常に自分の行いの基盤に親様の考え方、品形を置いておくと、どんな状況の中でも遺産で通れると。これが存命の親様ということ。この存命の親様があってですね、それで親様のっていうのを、これは雛形を本気で理解しないといけない、雛形を。それでこれ私たちはですね、親様の雛形は理解といっても、残念ながら最初に言いましたように、親様の雛形、教祖伝の本は雛形伝えてません。ほとんど嘘連続です。ですから親様の価値観、行動の基準は御神楽歌で教えられているって、御神楽歌に遡って理解してほしい。それで何しろ今こう言ってもですね、翌代目まででお勤めの教理でもって心を入れ替えたら、ここはこの世の極楽になっちゃうんだと。で教えたのが元の地場だ、迷信は吹っ飛んじゃうんだ、それでそれからはさあかかれというふうになってきますと、これ親様の雛形っていうものを心に置いておいて物事を判断すると、日常三事の行いとしてですね、世間の常識の中の矛盾が解けちゃう、悩みがなくなっちゃう。で労せずして自分の悩みどころか人の悩みまで助けることができる、迷信も打破できる、有意義な働きが、生きがいが人に会うために感じることができる。これはこのところでもって、我々何のためにこの人生を送るんだ、生きてるんだっていうことが、何のために何をすべきかということを言ってるんですが、私は大陸砂漠の中にですね、木を植えて青くするんだという、そういう思いをやろうって言っても、これは無駄な苦労だけで終わってしまうんじゃないかと思うんですね、私が今考えるの。ところがお勤めの教理を身につけまして、親様と同じ価値観を持つだけで、これは存命の理というんです。教祖は私の心の中に生きているっていう、こういう形になると、教祖に解決してほしい問題がボンボンボンボン自然の方から毎日のように提供される。何をなすべきか考える暇がないほど忙しく、 人の矛盾を解く。会話するたびに人の矛盾解いて、人のお助け、人の生きがいを作る。これ本当に私たち三神楽歌とお筆先の適切な一節を思い浮かぶだけでもって親様との言葉のやり取り、ここの交流ができていると、私の中に親様が生きて教えてくれてると思うんです。それでこの三神楽歌とお筆先をもっと本気で読みますと、これ初めの頃のお助け人っていうのは嘘の教祖伝読んでないから余計に三神楽歌の意味はよく分かったんで、お助け人が何人もでたむろしてですね、押しかけて枕元でお手振りを襲ったってよく話聞かれます。これ一人でもやりました。これはお願い勤めじゃないんです。心調べの勤めって呼ばれていたんです。これは知らない人は全然知らない、お願いだと思っている人が多いですけれども、当本では心調べの勤めって呼ばれて、これ誰だと言ってました。一下り目踊って、あんた黒遣いこれにちゃんと思い当たらないかって聞くんです。ない。それじゃあ二下り目、時間かかりますけど何下り目でこれで思い当たらないかって、いやそう言われたらもうひしひしと感じます。ほとんど顔色変わっちゃってんです。三日うなげた、それも悟り違いないようにお筆先で悟り違いないように書いてあるということだけで、それでもってですね、親様は自分の心の中に生かし続けることができる。それで何しろ親様が我が心にいるというと、思い上がった異端者だって言って罪に落としたという歴史が、この教会本部の 悪人たち、本部員たちにそういう歴史がある。これはっきり悪人たちで私言っておきます。もう遠慮することない。親様を教祖殿の一室に閉じ込めて、ここに存命であるなんて嘘をこいてる。存命っていうのは生きてるっていうことです。中山美希は死んだんです。中山美希があの教祖殿の一室に生きてるような話をするのはペテン師です。だったらなんで年祭やるのか、死んだからでしょ。中山美希の年祭をやるのは死んだからです。墓参り、墓が作ってるのは遺体があるからです。存命だっていうなら遺体を掘り出せ、はっきり私その裁判所で言いました。もう掘り出せって言わずに掘り出せと言いたくなるよって言ったんです、裁判所では、清水邦夫にで、これがですね、教理というものをお勤めでもってきちんと官僚代なり何なりでもって、お勤めっていうのはあれですね、十二くだりでこの世の説明してる、官僚代で人間の説明してる。でそれでもっていきますと、存命の理、精神を、親様の精神を、価値観を理解して、あの頃になろうと心定めすると、なれるということなんです。心定めしてそのものになれると教えたのが親様が南無天輪王で、天輪王になって人助けするという宣言で、私は天輪王だという宣言をやったんです。それで心定めによって遺産で通れるんだと。これは人が認める認めないじゃない、自分が心を定めることで遺産で通れるんだという、これでいきますと、本当にお勤めというものでよく理解しないといけないんです。でそうなってくると、命というのは親からこう心のことをずっと生命体も生き続けます。精神も親様を理解してあの心になろうと思うと私の中に生きてるんです。精神も理解し尊敬し殺さめすることでよって私の中に存命が続くんです。教祖存命の理っていうのは中山美希は生きてない、 中山美雪が教祖として教えた教理は生きてるんです、私の心の中に。それで心も教祖の心も生き続ける。で、私を理解してあの頃になろうと思えば、その人の中に私が生き続けるんです。生命体も親から心を守ろうと生き続ける。心の方は理解し尊敬し、その頃になろうとするとそのまま維持できるという、生き続けるということができる。これを理解して、そして生命体そのものは死んだものは帰らないんです。親からこう心を守ろうと生き続けるんであって、死んだ私は帰らないんです。それを死んだらそれが帰ってくるような働き、これ輪廻転生って言うんですが、今教会本部はですね、輪廻転生が本教の死生観というような表現でもって、教祖伝第7章に書いてある死んだよまたこの世に帰ってくるというあのことが本教の死生観としてこう語られてるんです。ところがあんなものこれからの若者に理解されるはずがない、尊敬されるはずがないんです。ああいう間違った教えを間違いと承知で教えながら改めないということが、これからの若者が親様の教えを理解できない原因を作っちゃう。それで愛想尽かします。それで愛想尽かすっていうのは、本部が間違ってるって分かった人間です。本部間違ったって分かんない人間はその矛盾に悩んじゃう、潰れるんです。今若いお助け人が本部はけしからんって言って腹立ってんなら心配ないんですけれども、何が本当だか分からなくなって悩んでるっていうのは、これ心配なんです。精神科の分流、あのサークル、あのエリア入っちゃうわけですね。で、本当に悩むということは大変なことで、で、本当に私たちは親様の話っていうのをですね、弾圧中でも心に親様を生かし続けたっていう人はいる。しかし私らに語ってくれなかった。交渉しなければ私らに生きて伝わらなかった。正直言って私らに伝えてくれたお道の先生いなかった。教祖の本当の存命の理をけれども、お勤めにもってそれを理解したら生かし続けることができたんで、これは復活です。先輩たちが言葉にも出さず行いもしない、親様の死な方を感じながら言葉にも出さず行いもしないというので、親様は死滅した状態だった。私らに影響を与えなかったけど、私らがお勤めの意味を理解させてもらったというだけでもって親様を復活させて、で、親様に私たちの言葉と行動を添えてですね、それで生きている親様を次の人に受け止めてもらい、次に続けてもらったら、これは親様を復活させたということです。で、親様の存命の理っていうのは、親様を復活させるという重大なこと、私たちは思い上がってるななんて、そんなことを遠慮することはない。私は親様の直弟子だ、私の父は戦争中、俺は親様の弟子だ、そんなことで引っ込むか、俺は親様の身弟子だと、自分に弟子だったし、身弟子と尊敬を使った、俺は親様の身弟子という自覚を持って通る、そのくらいの意識を持って通らせていただきたいと思います。今日はこれで終わらせていただきます。今日はね、4項目あるうち3項目で終わっちゃった。それ以外で、ね、存命の理をやろうと思ったんだけど、ちょうど時間になっちゃった。質問がございました。横尾さん遅いから質問出ないな今日は。横尾さんが質問してくれるの楽しみにしてんだよ俺は。だって他の人があんたの質問でもすごく分かりんだもん。本当。
はい、神楽勤めの説明の時に、はい、川つなぎと骨つぱりが似通った性質で、はい、少しの程度の違いだけで、川を取れるものだっていう、その程度の違いというものとですね、一気吹き分けと切るの場合にはどういうふうに理解すればいいんでしょうか。生物学